一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1。旧城山小学校の跡地利用について。石井博士。質問。旧城山小学校跡地を活用するにあたり課題は。答え。都市計画で定めている用途地域が第一種低層住居専用地域であることによる建築基準法の用途制限や高さ制限などが課題であると考えている。質問。旧城山小学校を指定避難所として活用してほしいとの要望が地元から出ているが、所見は。答え。立地面では指定避難所に適していると認識しているが、施設の安全管理、ライフラインなどの課題があるので、現時点では活用は困難である。質問。元年10月に、坂戸市公共施設跡地等検討委員会を開催したが、どのような議論が行われたのか。答え。旧城山小学校の利活用に対する検討状況の報告を行い、建築基準法等による様々な制限の確認、利活用の検討を行った。具体的な提案が示されない場合には、サウンディング型市場調査の検討を行う旨の報告をした。質問。サウンディング型市場調査とはどのようなものか。答え。私有地などの有効活用に向けた検討にあたり、民間事業者などから広く意見や提案を求め、対話を通じて実現化に向け官民連携で取り組む調査である。質問。旧城山小学校が廃校となり、5年が経過しようとしている。地元関係者から3度にわたり要望書が提出されており、様々な観点から施設の早急な利活用が求められている。1日も早く方針を決定するべきでは。答え。元年中を回答期限とし、利活用の課題や意見を市役所内部に求めている。提案などが示されない場合には、民間事業者などから幅広く意見を求めるべく、2年度のサウンディング型市場調査を検討していく。一般質問2。公共施設及びインフラについて。加藤則夫。質問。未利用の公共施設において、清掃センターの跡地を住宅地として売却を検討する可能性は？答え。将来、一般廃棄物処理施設の設置予定がないと判断した場合、住宅地としての売却を含め、全庁的に有効活用の検討を行う。質問。未利用の土地は、公共事業の残地など、売却や利活用が難しいとのことだが、20平方メートルあれば、車1台の駐車場として利用も可能である。不動産業者などに未利用地の解消業務等を委託する考えは、答え、有効な手法の一つと考え、今後研究していきたい。写真があります。泉町の旧清掃センターの様子です。写真終わり。スポーツイベントについて。質問。知人が坂戸市民スポーツフェスティバルで本市独自に演出して行う坂戸フェスティバル聖火リレー構想を市へ提案したとのことだが、この企画の実現は？答え。2年3月26日、聖火リレーが福島県を皮切りに実施される。 聖火リレーが始まった後は、聖火リレーを模した内容のものはできないこととなっているため、4月開催予定の坂戸市民スポーツフェスティバルにおいて、聖火リレーに類するイベントは残念ながら実施できない。その他の質問。北坂戸地区のサウンディング型市場調査結果概要には、公共施設、多世代交流拠点施設、並びに商業施設などの複合施設が事業者から提案されたとのことだが、図書館の移設も視野に検討する考えについて。一般質問3、農業行政について。森田文明。質問。高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などの問題で、5年、10年後の展望が描けない地域が増えている。今後の農業の中心となる経営体が、個人なのか法人なのか、集落営農なのか、また中心となる経営体への農地の集積をどう進めるのかなど、兼業農家や自給的農家を含めた地域農業の在り方をどうしていくのかなどを集落単位で話し合ってプランを作り実行していく人農地プランを作成し積極的に推進していくべきでは。答え。2年度早々に対象地区への移行調査を実施し、その結果を踏まえ分析地図を作成した上で順次農閑期に座談会を開催するなどして、人・農地プランの作成を推進していきたい。質問。本市農業委員会が6月に実施した農業経営状況及び移行調査の調査結果については。答え。経営面積10アール以上の農家基本台帳登録者を対象とし、1126人から回答があった。調査項目は8項目で、特に農業後継者の項目では、後継者がいないとの回答が 74.6% を占めるなどの回答結果が得られた。質問。調査結果を踏まえ、本市農業委員会として、今後どのように業務を進めていくのか。答え。今後、市町部局で計画されている人・農地プランの実質化に向けた集落での話し合いの資料として、調査結果を活用するとともに、遊休農地等の農政課題の解決に向け、市町部局との連携を深めていきたい。質問。本市農業委員会、入間の農業協同組合の3社が連携強化を図り、課題解決に向けて施策を総合的に展開することが重要であると考えるが、答え、連携して取り組んでいくことが極めて重要であると考える。一般質問4、青少年の居場所づくりについて、鈴木智之。質問。中高生の放課後の過ごし方の実態把握については、高校生の把握は難しい状況だが、中学生の実態把握の考えは。答え。埼玉青少年の意識と行動調査が5年に一度行われることから、市で実態把握を行う予定はない。質問。公民館などで行っている中高生を含む年齢層を対象にしている事業は。答え。小中学校を対象にした夏休み自主学習室開放事業や、小学生から一般を対象にペタンク大会など各種スポーツ大会、手話講習会やカラオケ大会を実施した。質問。中高生の参加状況は。答え。 中高生の参加はごく少数である。質問。児童センターの平成30年度における中学生の利用者数は。答え。4児童センターの延べ人数で1708人である。質問。中高生の公民館利用率が低く、児童センターに中学生が通う状況がある。多くの自治体で中高生が気軽に立ち寄れる居場所づくりが進められている。本市で新設する考えは。答え。既存の施設を活用し、複合施設化を図るなども含め、総合的に研究していく。質問。公民館などでの中高生の日常的な交流が実を結ぶような取り組みが、青少年の居場所づくりにつながっていくと考える。中高生が主体となって取り組める文化祭などの開催の考えは。答え。今後、中高生相互、さらには地域住民との交流の場となるよう、現行の文化祭の実施形態について一層工夫していく。写真。日西地域交流センターの写真があります。写真終わり。一般質問5。高齢者の感染症予防について。野沢聖子。質問。インフルエンザ及び高齢者肺炎球菌感染症は、高齢者が発症すると重症化や死亡のリスクが高まるため、感染症予防が重要と考えるが。答え。予防接種法に基づき、高齢者インフルエンザは平成13年から、高齢者肺炎球菌は平成26年から、本市においても定期予防接種を実施している。質問。高齢者インフルエンザ定期予防接種にかかる本市及び近隣市の自己負担額は。答え。本市及び東松山市などは1000円。川越市、鶴ヶ島市などは1500円である。質問。インフルエンザは感染力も強く、高齢者の単身世帯も増えているため、予防が重要である。対象者へ個別に周知する考えは。答え。インフルエンザは接種・勧奨の必要性が求められていない疾病であり、ワクチンの有効期間が短く、毎年予防接種が必要なことから個別通知はしていない。質問。高齢者肺炎球菌はどのように感染するのか。答え。咳やくしゃみなどにより飛沫感染する。感染すると肺炎、髄膜炎、中耳炎などを引き起こす可能性があり、高齢者の肺炎の最も多い原因菌である。季節を問わず1年を通して発症する。質問。高齢者肺炎球菌の定期予防接種の内容は。答え。該当年度中に原則65歳以上になる方などが、生涯で1回限り自己負担額3000円で受けられる。質問。より多くの方に高齢者肺炎球菌定期予防接種を受けてもらうための方策は。答え。感染し重症化した際のリスクや予防接種の有効性、制度について理解してもらうことが重要である。広報などに加え、個別通知の再送付も一定の効果が期待できるため検討する。一般質問6。地域環境の向上について。猪俣直之。質問。市内の都市公園、レクリエーション施設など、 187箇所の雑草管理は？答え、シルバー人材センターや民間業者などと年間業務委託契約を結び管理を行っている。質問、雑草が伸び樹木が繁茂するとスズメバチなどの被害の心配があるが、被害は出ているのか？答え、平成28年度から今までに33件駆除が確認されたが、対処が早かったため被害はなかった。質問、河川敷などの運動公園の管理状況は？答え、管理業務委託契約を結び、草刈り、トイレ清掃、グラウンド整備などの維持管理を行っている。毎週一度はパトロールで発育確認をして、必要に応じて除草の間隔を短くし、大会などの予定で団体から要望があれば、調整の上、除草作業を心がけている。質問、市内道路などの雑草の管理状況は？答え、関越道より東側を第一校区、西側を第二校区に分け、業務委託で年間2回草刈りをしている。質問、雑草が邪魔で車のすれ違いが困難な場所があるが、対応は？答え、限られた予算で委託契約を結んでいることや、委託外の場所は市職員が限られた人数で対応しているため、対応が遅れることもあるが、次年度以降の実施箇所に含め対応している。質問、堤防沿いと道路の草刈り時期がまちまちだが、対応は？答え、時期がずれないよう堤防管理者と緊密な調整をしたい。質問、以前は田んぼや畑のあぜ道など隣接地の地主が市管理地でも自ら草刈りをしてくれていたが、改めて地域の方に誠意を持って協力を依頼しては？答え、大変感謝している。地域の理解や協力は不可欠であることから検討していく。一般質問7、子どもの貧困について。平瀬俊久。質問、ひとり親家庭など学習支援事業を拡充する考えは？答え、今後教室開催場所の増加による拡充を検討していく。質問、ひとり親に対する就労支援の内容は？答え、高等職業訓練促進給付金、自立支援教育訓練給付金などである。質問、その就労支援の周知方法は？答え、児童扶養手当などの認定時や更新時に案内し、市のホームページにも常時掲載している。質問、子ども食堂など子どもの居場所づくりへの支援は？答え、実施する市民や市民団体の活動を可能な限り支援していく。質問、まず手始めに市が子ども食堂を実施する考えはないか？答え、研究していきたい。市民バスの利便性向上。質問、平成30年11月のルート及びダイヤ見直しの効果は？答え、見直し後から高齢者等無料化開始前までの9ヶ月間で、前年度同時期と比較し、1ヶ月あたり約 9% の乗車人数の増である。質問、元年8月からの高齢者・障害者の介護者無料化の効果は？答え、無料化前後の各3ヶ月間の比較で月平均約 19% 増である。質問、 ルート及びダイヤ見直しのための2000世帯調査の結果は、答え、目的地は坂戸地区が多く、直行性を求める意見が多かった。質問、その意見をどう反映したか。答え、坂戸駅への直行性を向上させ、また2路線を新設定した。質問、高齢者の利用が増えている。停留所にベンチを増やす考えは。答え、買い物で荷物が増えると想定される場所を優先に検討する。質問、次回のルート及びダイヤ見直しを市民と共同で行う考えは。答え、策定段階からの市民参加を研究していきたい。一般質問8、都市公園の将来像について、富士の登る。質問、本市の都市公園における規模の大きい近隣公園は、災害時などの指定緊急避難場所及びドクターヘリのランデブーポイントに指定されている。元年に入り、芦山公園や溝端公園などに、緊急着陸の実績があるが、今後、都市公園の総量は維持していくのか。答え、今後のまちづくりにおいて検討していく。質問、比較的小規模な街区公園に指定管理者制度を活用し、民間事業者などに管理させる考えは。答え、メリット、デメリットを踏まえて有効であるか研究する。質問、都市公園の政策を構築する主観は。答え、維持管理課及びスポーツ推進課である。質問、都市公園の政策的な将来像において、緑の基本計画と整合性は図られているのか。答え、7年後に予定している次期坂戸市緑の基本計画の策定に合わせ、整合性が図られるよう調整していく。質問、都市公園における政策が定まっていないように見受けられるが、都市公園のグランドデザインはできているのか。答え、策定していないので今後研究したい。質問、都市公園は公的ストックの性質からも市民の財産であり、その対価は全市民共有と考える。グランドデザインがない現状で、10年、20年先の都市公園の将来像を考えると、早急に公的ストックの政策ビジョンを策定すべきと考えるが。答え、今後整備、管理、活用の基本的なビジョンを含め研究する。写真、溝端公園の写真があります。写真終わり。一般質問9、本市の財政水準と来年度予算編成について。吉岡茂樹、質問、10月からの消費税 10% への増税による経済への影響と市民生活の状況認識は。答え、内閣府の11月22日発表の月例経済報告では、10月から引き続いて個人消費は持ち直しているとしており、市民生活への影響は最小限にとどまっていると認識している。質問、内閣府発表の景気ウォッチャー調査の結果は、10月、11月とも厳しい結果である。本市財政への影響は。答え、歳入は地方消費税交付金増加。歳出は幼児教育、保育の無償化や社会保障充実にかかる地方負担の増加も見込まれるため、国の動向を注視していく。 質問。財政調整基金残高から判断して、民生費等を増額し、市民サービスの向上を図る考えは。答え。地方財政が置かれた厳しい状況を判断し、一定の財政調整基金は必要である。また、今後、インフラ改修、更新に多額の財政負担が見込まれる。市民本位のサービス提供、市民満足度の向上に資する財政運営を行う。幼児教育の充実について。質問。本市の幼児教育の現状は？答え。本市の幼稚園は、公立1円、私立7円、私立の認定子ども園2円が、特色を生かし、幼稚園運営と幼児教育に携わっている。質問。今後、私立幼稚園へ支援を要する子どもが増えた場合、過配の補助教員の確保が困難になり、入園できない状況にならないか。答え。受け入れ体制の充実を図り、私立幼稚園への就園を促していく。質問。公立幼稚園の役割は重要と考える。存続の可否について、市民コメント実施の考えは？答え。まずは市民フォーラムなどの機会を設けることを考えている。以上で、市政一般質問を終わります。政治倫理審査会の結果報告。元年5月10日付で提出された審査請求について、坂戸市議会議員政治倫理審査会で審査した審査結果報告書が元年12月27日付で議長に提出されました。その内容は次の通りです。審査請求の対象となった議員の氏名、平瀬俊久議員。審査請求の対象となった事由の該当条項、坂戸市議会議員政治倫理条例第3条第1号。審査請求の対象となった事由の内容、平成31年3月定例会での該当議員の一般質問において、市内の小中学校5校を訪問し、調査を行ったことに対する疑義について。審査の結果、坂戸市議会議員政治倫理条例第3条第1号の規定に違反していると判断する。理由、第1に、教育委員会事務局への事前調整なしに学校訪問したことについて、過去の学校訪問での事例の際にも、本人に注意しているにもかかわらず、それがないものとしていることは認められないこと。第2に、給食調理室への入室について、学校給食法第9条第1項に、学校給食衛生管理基準が定められ、厳重に管理されているにもかかわらず、本人は児童生徒に対する食の安全の重大性の認識が欠如し、十分な安全対策を講じていたとは認められないこと。第3に、管理者不在での学校訪問について、施設管理者である校長に許可を得ずに敷地内に立ち入り、調査を行ったことは、学校施設の安全管理上問題であり、認められないこと。第4に、議員全員協議会で謝罪したことを正当化するような行動をしたことについて、議会内を混乱させたことは非常に重大であり、認められないこと。措置を講じる場合の意見の内容、 議員辞職勧告相当であると判断する。なお、詳細は坂戸市議会ホームページに掲載しています。